廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって小山整形外科医の小山幹雄先生に劇症型溶連菌感染症についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、まずは劇症型溶連菌感染症とはどのような病気なのか教えてください。
はい、溶連菌感染症のご存知です？
はい、以前別の先生にお話を伺いました。
どういった病気だと認識されてます？
喉風邪とかそういう感じのイメージ、比較的子供がなりやすいとかっていうのを伺いましたが、
はい、その通りです。今おっしゃっていただいたのが溶連菌感染症で、これは主に、子供が罹患する咽頭炎とか気道炎とかそういったものになります。今回お話しさせていただく劇症型のものというのは、これは上気道とか呼吸器ではなくて、主に手とか足とかのですね、軟部組織に感染するものを、これ劇症型の溶連菌感染症と言いますね。溶連菌っていう言葉、これ何の略かご存知です？
これ前回実は聞いたんですが、聞いたんですが、点点点という状況でございます。
あ、そうですか。一応僕もねすぐ忘れちゃうので今メモを見ますけど、溶連菌と書いて、これは溶血性連鎖球菌の略なんですね。名前にこれ溶血性って書いてますね、はい、もちろん血が溶けるって書いてるんですけど、まあ実際血が溶けることはないです。一応略語では STSS というような、ストレプトコッカルトキシックショックシンドロームと言います。これ多分日本語訳とちょっと英語訳では違ってくると思うんですけど、表現が実際は今この STSS が増えてるということが国も言ってますし、現に感染症がですねかなり増えてる、はい、で実際今年の最新のデータで言えば広島県内では30事例発症しています。全国では1304例、これはコロナの前もちょっと多かったんですけど、コロナによって一時期ちょっと減った状態になってまた増えてきた。が増えたといってもですね、2019年が894例です、全国で。で現在がですから1000例超えということなので、何倍にも増えたというわけではないんですね。この STSS、 手とか足が感染するという病気なんですね。どういった症状が出ると思われます？
発疹とかなんかまた違うんですかね？
そうなんですね。普通手とか足に感染したらだいたい赤く腫れたりちょっとブツブツができたりしますよね。この激症型のものというのは、最初はそういった普通のばい菌がついた感染症、いわゆる蜂窩織炎と似たような見え方をするんですけど、急激に進行するんですね。急激に炎症がひどくなって、実際僕も同じような形の患者さん見させてもらったことあるんですけども、とにかく熱が非常に高く出る、そして局部が赤く腫れる、そしてあと局所がですね内出血したように見えるんですね。水泡ができたりとか、これですからただの感染症ではなくてかなりひどい感染症の状態になってきて、感染症が強くなって組織がどんどん死んでいく、感染症の勢いが強くて組織が急に壊死していく病気なんですね。ですから患者様の訴えとしてはかなり強く訴えます。痛みが強い、熱が非常によく出る。で実際見てみると、感染している場所が足先だったのがどんどん上の方に広がってきて、見た目もさっき言ったようにちょっとドス黒くなってくる、こういうのが劇症型の溶連菌感染症と言われてます。
ニュースで見た時に人食いバクテリアっていうなかなかなパワーワードが出ましたけども。
そうです、そうです。別名人食いバクテリアといえば分かりやすいからそういう言葉を使うんですけど、人食いバクテリアと呼ばれるものは医学的な病名で言えば壊死性筋膜炎というんですね。この人食いバクテリアイコール壊死性筋膜炎というのは、実は今言っている溶連菌以外にも他にも原因菌があります。例えばビブリオとか他のものもいっぱいあるんですけども、今問題となっているのがこの STSS です。でなぜよく問題になっているかというと、これはですね高齢者だけじゃなくて50歳以上にもこれ拡大していると。主に壊死性筋膜炎というのは高齢者とかに多いというイメージだったんですけども、50歳代である程度免疫力もしっかりしているし基礎疾患もない、そういう方が非常に増えているからということが今問題になっています。
2週にわたって小山整形外科医小山幹雄先生に激症型溶連菌感染症について、今日はまずは前編ということでお話を伺いました。
今日は最後に曲をかけます。ジェームズ・イングラムの Just Once という曲です。人生は一度きり、 Just Once という意味でこの曲をリクエストさせていただきました。
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。